はあ、やっぱり周りの子たちと並ぶとうちの子一回りも小さい見えちゃうな。グラウンドで並んでる背中を見るとなんだか胸がギュッと締め付けられるのよね。
ああ、その気持ちすごくわかるよ。この時期って子供の成長のスピードが全然違うからね。あっちの子なんてもう中学生並みの体格だし、パワーもすごそうだしさ。
そうなのよ。もっとたくさん食べさせなきゃとか、このままだとパワー負けしてレギュラーから外されちゃうんじゃないかって焦っちゃって、スコアをつけながら一人でハラハラしてるの。そうだよね。でもさ、そんな焦る気持ちを少しだけ横に置いておけるようなすごくいいお話をブログで読んだんだよ。
へえ、どんなお話？
オランダに移住した中学1年生の男の子のニュースなんだけどね。その子、現地の大きな選手たちに混ざって唯一の日本人として代表チームに選ばれたんだって。
オランダの代表？向こうの選手ってすごく体が大きそうじゃない？中学生でも大人みたいなんじゃないの？
そうそう、まさに大人と見まがうような極強な体格らしいよ。合格したのはリトルのロッテルダム代表らしいんだけど、その子が選ばれた理由は決してパワーじゃないんだって。
パワーじゃないなら一体どうやって選ばれたの？
日本で当たり前のように繰り返してきた基本の技術の正確さと状況判断の細かさなんだってさ。
基本の技術と状況判断？
そう、ゴロを丁寧にさばく姿勢とか、フライを追う時の一歩目の速さとか、塁に出た時の隙をつく走塁とかね。そういう細かい一つ一つがパワーに頼りがちな海外の選手たちの中で圧倒的な武器として輝いたらしいんだ。
なるほどね。日本野球の細かさって世界で通用するすごい武器なんだ。
そうなんだよ。体が小さくても打球の飛ぶ方向を予測してあらかじめ半歩動いておくことや、相手のわずかな隙を見逃さずに次の塁を狙う姿勢は体格差を完全に無効化する力を持ってるんだってさ。
体格差を無効化する力、それすごく夢ある話ね。うちの子にも教えてあげたいな。
そうだよね。しかもその子はチームでショートとかキャッチャーっていうすごく大事なポジションを任されてるんだって。言葉の壁があっても野球という共通言語と状況判断の的確さでチームの信頼を勝ち取ったらしいよ。
すごいな。でもそうは言ってもやっぱり今の段階で周りの子とこれだけ体格の差があると子供自身も自信を失いそうになっちゃうのよね。
その焦りもよくわかる。でも記事の中で紹介されてた中学軟式の強豪チームの監督さんの言葉がすごく心に響いたんだ。
どんな言葉だったの？
体を大きくする特効薬はない、いずれ大きくなる同じになるを伝えることが大事だ、だって。
いずれ大きくなる同じになるか。
そう、今周りより小さいのは限界じゃなくて単に未完成なだけなんだって。高校や大学に行けばフィジカルの差はいずれ埋まる。だから体が小さい今の時期に自分はダメだと諦めないで、将来大きくなった時に爆発するための土台を作っておくことが大事なんだってさ。
土台ね。確かに今焦って無理やり食べさせたりしてもお互いストレスになっちゃうもんね。なんだかちょっとほっとしたかも。
そうそう。それにね、これからの少年野球のルール変更も追い風になるかもしれないんだよ。
ルール変更？
2029年からウレタンとかのよく飛ぶバット、いわゆる複合バットが禁止になったことが決まったんだって。
あのよく飛ぶバットが使えなくなるの？
そうなんだよ。これまでは力がある子がバットの性能に頼ってホームランを打ったことも多かったけど、これからは芯できちんと捉えて体を効率よく使う技術がないと飛ばなくなる。つまり非力でもちゃんとした技術がある子が生き残る時代になるんだってさ。
じゃあ今からコツコツと技術を身につけておくことがすごく大事になるのね。
その通り。まさに技術資産を蓄えるってことだね。体が小さいからこそ頭を使って工夫する習慣が身につくし、それは将来誰にも奪えない一生の財産になるんだ。
技術資産、いい言葉ね。具体的にはどんな技術を練習すればいいのかな？
例えば守備の一歩目を速くするための方法が載ってたよ。僕たちが子供の頃って腰を低く落として構えろって言われなかった？
言われた。地面にグラブをペタッとつけて構えなさいってよくお父さんコーチが言ってるの聞くよ。
実はあれ、現代のスポーツ科学では一歩目を遅くする原因になるんだって。
そうなの？ずっとそれが正しいと思ってた。
最初から腰を低くして筋肉を緊張させていると急に動き出す時にスムーズに動けないらしいんだ。だから今の主流はスプリットステップっていう技術なんだって。
スプリットステップ？テニスとかでよく聞くやつ？
そうそう。 ピッチャーが投げてバットに当たる瞬間に軽く小さくジャンプするんだ。着地した瞬間の筋肉のバネを利用して一歩目を爆発的に速くするんだってさ。これなら歩幅が小さくても一歩目が速ければ守備範囲が劇的に広がるよね。
へえ、それなら体が小さくても練習次第で誰でも身につけられるね。グラブの位置も関係あるの？
グラブの位置も地面スレスレじゃなくて膝の上あたりに置いておくのがいいんだって。その方が打球の上下の動きに合わせて柔らかく動かせるらしいよ。
なるほどね。昔の常識のままだと逆に子供の動きを制限しちゃうこともあるんだ。親もアップデートしなきゃね。
そうんだよね。あと走塁についても面白いことが書いてあったよ。足が遅くても次の塁に早く行く方法があるって。
え、足が遅くても？うちの子そんなに足が速くないから気になる。
うん、陸上みたいな純粋な足の速さじゃなくて打球判断のスピードが大事なんだって。バットに当たった瞬間にその打球がどこに落ちるかをコンマ何秒早く判断できれば足が速い子よりも早く次の塁に行けるんだ。
確かに判断が速ければスタートも速くなるもんね。
そう、そのための具体的なテクニックとして二塁ランナーの前足浮き理論っていうのが紹介されてたよ。
前足浮き？
二塁でリードして待つときに両足をベタッと地面につけないで三塁側の前足を少し浮かせておくんだって。そうすると動ける状態がキープできてスタートを切るときに爆発的に一歩目が踏み出せるらしいよ。
すごい、そんな細かいテクニックがあるんだ。ただ走るだけじゃないのね。
あとは相手のバッテリーの隙を数値で見る方法とかね。ただ闇雲に走るんじゃなくて頭を使って走る走塁 IQ を磨くことが体格差を埋める最大の武器になるんだってさ。これなら足の速さに関係なくチームに貢献できるよね。
面白い。そういう技術ならうちの子も楽しんで練習できそう。なんだかワクワクしてきた。
記事にはね、明日からパパと公園でできる具体的な練習方法も載っけたよ。構え探しダッシュとかボールチェックっていうドリルなんだけど。
どんなドリルなの？
例えば構え探しダッシュはいろんな足の幅や腰の高さで構えてみてどの姿勢が一番スムーズにスタート切れるか子供自身で発見させる練習なんだって。みんな骨格が違うから自分に合う構えを見つけるのが大事なんだ。
自分に合う構えを見つけるのね。押し付けるんじゃなくて自分で見つけるっていうのがいいな。
そうそう。もう一つのボールチェックはパパが落としたボールが右か左か目で見て瞬時に判断してステップを切る練習。脳と体をつなぐトレーニングになるらしいよ。
それ楽しそう。今日の夕方早速公園でやってみようかな。でもね、私野球の経験がないからうまく取り入れられるか不安だな。
大丈夫だよ。一番大事なのは僕たちポロの関わり方なんだって。技術的な指導はコーチに任せて、パパやママは子供の気づきを褒めて安心して野球ができる環境を作ってあげる。それが一番のメンタルケアになるんだってさ。
プロセスを褒めるね。それなら野球未経験の私でもよく見ていればできそう。
そうなんだよ。試合でヒットが出なくても二塁ランナーの時のスタートすごく早かったよとか、守備の時スプリットステップを工夫してやってたねってプロセスを褒めてあげる。コントロールできない体格じゃなくて自分でコントロールできる工夫や準備の部分を認めてあげるんだ。
なんだかすごく勇気をもらった気がする。体が小さいことを悩むんじゃなくて今だからこそできる技術資産を一緒に蓄えていけばいいんだね。記事の内容もっと詳しく読んでみたくなったな。
ぜひ読んでみて。親子で試せる具体的な練習方法やもっと深い話がたくさん書いてあるからさ。あ、そうそう、この音声は AI による自動生成で作られているから、もしかしたら言葉の読み間違いとか不自然な発音があったかもしれないけど、そこは優しく見守ってね。
そうだね。でもすごくためになるお話だったよ。ありがとう。
こちらこそ。さあ、今日も子供たちの成長を信じてグラウンドの端っこから応援しようか。
うん、一緒に楽しもうね。